神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から21年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたの元であなたのお役に立てる神戸新金でありたい。
さて、今年の9月8日9日の2日間、神戸国際展示場で国際フロンティア産業メッセ2016が開催されました。ここでは神戸信用金庫も地域の企業を紹介し、地域経済の発展を目指す目的で神戸新金ビジネスメッセが同時開催されました。そして優れた技術や商品サービスなどを提供できる企業が出展しました。今週はその中から神戸市中央区のポートアイランドにある株式会社松村代表取締役社長の松村和明さんと、神戸市立工業高等専門学校機械工学科准教授の黒住亮太さん、そして機械工学科教授の釈津井秀明さんにお話を伺いました。聞いてください。では株式会社松村の松村さんにお話を伺います。株式会社松村はどんな会社なんでしょうか？
私どもは物流業を営んでおりまして、運送業と倉庫業の2つを、やらさせていただいております。
倉庫だけではなくて運ぶ運送の方も含めてという一連の、はい、ということですが、
商品をお預かりして、でそこからまた仕分けをさせていただいて、で、配達させていただくという、一括物流と申しますか、そういう形ですね、はい。
そして今回国際フロンティア産業メッセに初めて出展をなさってますね、
はい。なかなか運送業というのは会社さんがたくさんございまして、その中から選んでいただくというのは非常に大変なことでございます。それで、ちょうどこういう機会をいただいたので、営業も兼ねて、出展させていただいて、広く会社を知っていただきたいということから、参加させていただいてます。
今回の一番の売りといいますか、出展に際してのポイントというと何でしょう？
私どもの倉庫は、空調設備が入っておりますので、温度を一定に保てますので、そういった温度に、敏感な商品なんかを保管するというところは、そんなにたくさんあるというわけではないので、そういったところを強みにお客様に知っていただけて、お利用いただけたらなというふうに思ってます。
この温度管理ができる倉庫というのは意外にあるようでないもんなんですか？
冷蔵とか冷凍っていう極端に冷やすというところは、あるんですけども、こういったそのいわゆる20度前後の、低温倉庫っていうのはあるようでそんなにないというふうに認識しておりますので、あるにはあってももうすでに埋まってるとかそういう状態のところですから、私どもは、これからもうちょっとお客様獲得して展開したいと思っておりますので、
やはりこういう物流の中でもこれから需要が見込める、しかもその世の中でちょっとその隙間的なところをやはりこう
狙ってという、やっぱりたくさんある中で、勝負をするのは、なかなか勝てないっていうところもあるんですけど、その少ないところに入って、勝ち取るって言った方が、勝負できるのかなというふうに、思ってます。
それと、今回初めてこう設置されるということですので、当然システムとしても一番新しいものということですわね。
そうですね、今までご利用いただいたお客様にも、きれいに使っていただいて、また次入っていただけるお客様にも、満足いただけるような、形でご提供できるようにしたいなというふうに思ってます。
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、神戸高専の先生方に お話を伺います。神戸高専といいますと、神戸信金とは産学連携ということで様々な取り組みをされてますけれども、黒住先生はどのような取り組みをされてるんですか？今回
主に医療福祉機器への、私ロボットの技術の研究をしておりまして、そういった技術を、医療福祉機器に応用するということで、いろいろと研究開発させていただいておりまして、で今回は車椅子の方にいろんなセンサーを取り付けて危険を判断するというようなシステムを構築しております。特に近年屋外で車椅子を操縦される中で、段差からの転落とか転倒ですとか、最近は視覚障害の方がホームで転落して事故に遭われたり、そういうことがありますので、そういうことに何か対応できないかということでやっております。
一番のそのポイント、開発のポイントっていうとどこになりますか？
今、センサーが非常に普及はしてきておるんです。安くいろいろなセンサーが出てきておるんですけれども、やはりどういう部分でどういうふうなセンサーを的確に情報処理して使っていくかというところが鍵になろうかというふうには思っております。
今あるその車椅子にセンサーをつける、そのつけ方というんでしょうかね。
そうですね、
その部分になるんでしょうか？
はい、そうです。いろんなセンサーはあるんですけれども、どういうふうなセンサーをどういう形でつけて、危険を予知するというところに、一番使う方がいい形でというようなところだと思います。
そして釈津井先生ですが、はい、先生はどのような研究をされている んでしょう
か？機械工学で流体を教えてるんですけども、今やってるのはマイクロバブルの発生器ということで、もともとその羽のない攪拌機というのがあったんですが、それは関東の企業の方が作られてるんですけども、そこにこう小さな、空気を吸い込ませることで小さな泡を発生させる、そういった装置を作っています。
はい、水槽の中にこうちょっとこうボール状というか球形のようなものがこう回ってる姿が見えて、そこから小さな泡が出てる。
そうですね。
羽がないんですね。
羽がないんです。我々はブレードレス攪拌機という言い方してるんですが、羽のない攪拌機ということで、最初皆さん、それでなぜ攪拌ができるのというような質問が出るんですけども、それは流体工学的に遠心力とかそういったものがバランスして下から水を吸い上げて攪拌するという機構になってます。
これは用途としてはどんなことが考えられるんですか？
今具体的に使われているのは、例えば池とかそういった、大きな容器の中の水質浄化ですね。でマイクロバブルを発生させますと、汚れとかそういった、池ですと藻とかが、そのマイクロバブルによって浮上してくるんですね。でそれを上ですくってやると、水がどんどん澄んでくると。それと同時に溶存酸素を高めることができて、魚等にもいいというようなところで、用いられてます。はい、
よどんだ水が、きれいになる、
そうですね、
その手助けをするシステムということなんでしょうか？
そうですね、今のところそこなんですけど、まだ他にその養殖とか農業とかいろんなところで今は使われてまして、どっかに適用してみれば、なんかうまいこと言ったというのがたくさん報告されています。はい、
ということは何に使えるかというのを探りながら同時に研究をされているわけですね。
そうですね、今はもうマイクロバブルは全国的にも注目されている分野ですので、これからますます展開が望めると思います。はい、
ありがとうございます。
はい、
ということで今朝は株式会社松村代表取締役社長の松村和明さん、神戸市立工業高等専門学校機械工学科の准教授黒住亮太さん、そして教授の釈津井秀明さんでした。あなたのそばで未来を夢見る街に光を、
心を伝える笑顔、明日を支える笑顔、神戸信金で笑顔がつながる。
神戸信金三上紀美也の企業訪問、このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のホームページではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてください。